はい、皆さん、こんにちは。7月9日、第352回、気まぐれラジオです。今日もゲストの方に来ていただいています。奈良県にある国立曽爾青少年自然の家。まあ、僕が昔いた国立の施設の中の一つなんですけれども、そこの、高瀬弘樹さんに今日はお越しいただいてます。高瀬さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いし
高瀬さ
ま
ん、こ
す。
んにちは、なんて言うんだけども、もともと一緒に仕事してた人だからね、なんか そうは言っても、高瀬さんのことを、知らない人も多いと思うし、ちょっと簡単に、略歴をお話ししてもらっていいですか？
わかりました。今、私は、50をちょっと超えたところですが、一番初めにこの業界に入り出したのは、日本キャンプ協会という団体がありますが、そこに職員として入り始めたところからスタートしています。そこで18年ぐらい働きました。全国を飛び回って指導者養成の、講習会だとかをしてあり、お年寄りや幼児のキャンプの立ち上げみたいなことをしたり、あとはスポーツチームですね、J リーグなんかと一緒に仕事をして、各地でサッカー少年たちにキャンプを届けるっていうような仕事もしてきました。で、そうしてるうちにですね、国立の、施設が、民間から人材を登用するということで募集が出まして、名乗りを上げて、国立赤城青少年交流の家に飛び込んだのが、大体10年ほど前ですね。それから、赤城、室戸と、移動しまして、今、奈良県にある国立曽爾青少年自然の家にいます。
キャンプ協会に入ったのは新卒で入ったの？大学の。
いえ、もうそこも話すと結構また時間がかかるんですけれども、大学は社会福祉を学んでいたんです。そこに野外教育の研究室があって勉強してたんですけれども、まあ4年生出るときに教員採用試験を受けたんですが、あんまり教員になる思いがなくて受けて、
悪いやつは。
心の中では、もう少し勉強したいなと、野外の勉強したいなと思って大学院を受けたんですが、それもあまりうまくいかないんで、東京学芸大というところへ研究生に行ったんですね。そこで、2年ほど過ごさせていただいて、日本キャンプ協会に入りました。
そうか。それで、大学芸とも縁があるんだよね。そうですか。今の、国立赤城にいるときに僕が一緒に仕事をさせてもらったわけだけれども、今のソニーってどんなところ？
ソニーはですね、奈良県の、奥大和という地域にあります。地図でいうと、奈良県、右側にぴょこっと飛び出たところがあるんですけども、そこで、奈良市に出るよりも、三重県側に近くて、今住んでるところの最寄りは、三重県の名張市というところがあるんですね。奈良県のほぼ三重県側っていうふうにご理解いただけるといい
な
か
るほど
な
ね。
と思います。
どっちにしても田舎だよね。
そうですね。山の上です。
少年自然の家っていうのは、大体その自然の家だから、山の中っていうか、自然豊かな場所にあるもんなんだよな。
そうで
で、
す。
なんとなく、
国立の自然の家は特に子供たちを放牧するっていうコンセプトで作られてい
ちょっ
ま
と
す
そん
の
なこと、
で、
言っちゃっていいの？
山の上だとか、丘の上とか、森の中にあります。
そうだよね。国立だけじゃなくて、その公立も含めて青少年教育施設っていうわけだけどもさ、俺たちもなんとなく青少年教育施設って言ってるけれども、世の中の普通の人たちが聞くと、そんな青少年教育施設って言われてもピンとこないよね、きっとね。
そうですね。
ねえ。どんなところかなって、ちょっと、大くくりというか、まとめてお話ってできるようにしてもらっていい？
わかりました。青少年教育施設は、社会教育調査っていう、文部科学省が、 何年かに一度調査するところでくくりがあるんですけれども、うん、こういった少年自然の家だとか、うん、青年の家の他に、あの町にあるですね、青少年センターとかですね、いったところもくくりになって、うん、まあ、あの都市型の施設と、こういう野外型の施設の2つに大きく分かれると思います。うん、
どんなことやるんだろうねって、あの、まあ、平たく言えばさ、あの、俺みたいな大雑把な人間が言えば、あの、野外炊事して、キャンプファイヤーやって、山登ってオリエンテリングやってみたいなものの言い方になっちゃうんだけどさ、それは、ある意味正確だけども、ある意味、あの、正確 だと思うんだけど、もう少し、あの、その、きちんと、理論、ね、あの、聞いてる人はもう大体分かってる。桜井は大体大雑把。高瀬君はそれをきちんと整理してくれる人っていう、ずっとそういう役割分担で一緒に仕事してたもんですから。はい。整理してみていただいていいですか？
はい。そうですね。青少年教育施設って結構箱物のイメージが皆さんは多いかもしれません。学校団体が子供たちを連れてやってきて、林間学校などの宿泊で使うっていうような。施設としてのイメージが多いと思いますけれども、それが、まあ、業務の一つですが、もう一方の施設で、実際にプログラムをやるっていう業務もあります。子どもたちを集めてキャンプをしたり、家族向けのイベントをしたり、青少年向けの活動ですね、あと啓発活動、国際交流の事業をやっているような施設もありますし、子ども向けの、子どものためにいいと思われるような、事業はとことんいろんな活動をやっているっていうふうに捉えてもらっていいのではないかなと思います。
青少年教育施設だから、大人とか、あの、高齢者の仕事はあまりしない。しちゃいけない。
はい。まあ、施設をたくさん使ってほしいということで、青少年以外の利用者も受け入れることはありますが、まあ、そもそも設置目的が青少年のための体験を確保する場ということになっていますので、青少年がメインということになります。
やりがいはどう？まあ、もう、あの、キャリアとして俺よりずっと長くなっちゃったんだけどさ。
とんでもございません。やりがいはとてもあります。
そう。
まあ、今はあのプログラムを行うセクションにいますけれども、それこそ僕がソニーに来た時に、長期のキャンプで来ていた子どもたちが、今年ボランティアの養成講座を受講しにやってきてですね、でボランティア養成講座を受けに来た子がそのリーダーのトップになりという形で、こう人の循環が、生まれている場なんですけれども、そういうのに関わってみんながこう、なんて言うんでしょう、本当にあの自然の家ですね、なぜ家なのかってよく言われると思います。本当にホームとして、子どもたちが集まってくるっていうようなことを提供できているところにやっぱりやりがいを感じています。
なるほどね。でもさ、俺あの27あるうち行ったことがない、国立って27あるんだけどね、あの数少ない行ったことがない施設なんだけどさ、ソニーってすいません。
はい、でも来てください。
はい。でも田舎でしょ。
はい。
だから集まるって言ったって結構大変だよね。
そうですね。近くの最寄りの駅まで、送迎のバスを出したりしていますけれども、そこまでだいたい30分ぐらい
ですね。なるほどね。よく来るね、そういう子たちが。でもそうやって研修受けたりとか。
よく来ますよね。あの、室戸に行った時なんかは3時間かけてやってくるんですけど、やっぱりそれはそこに自分たちの、なんだろう、公務感っていうか、居心地の良さっていうか、ここでならこういう活動ができるっていう喜びみたいなものとかがあるからやってくるんだなと思います。
情熱かきたてられるというか、そういうのって、そういう不便なところでも行こうと思うエネルギーが出てくるような人が育てられてるってすごくいいよね。
そうですね。
ね、まあ、いいよな。そういうところから職員、ソニーの職員が生まれたのさ、もっとすごいけどな。
いや、本当にすごいですね。ああ、でも今年入った新入職員はボランティアをやっていた、ここでボランティアをやっていた子ですね。
がソニーの職員になったの？
そこになりまし
す
た
ご
ね。
いじゃん。へえ、素晴らしい。そういう
一
の。
昨年にもリーダーから出た子が行きましたけど、その子は今長崎にいますが、はい、そういう子もいますね。
ああ、いいね。そういうのってすごく素晴らしいよね。
はい。
なんかさ、今年で何年目になるの？ソニー。
4年目です
4
ね。
年目。ということは、割と長くいる方だね。
そうですね。
まあ、お役所の施設だから大体3年で入れ替わるとか移動させられちゃうんだけどね。
はい。
で、あなたも言ってたように10年で3カ所回ってるわけだから。ということは3年、3年、4年ってことか。ねえ、だから、もうちょっと、僕なんかそうやって人を育てるんだから、もうちょっと長くいてもいいよなぁなんて思うんだけど。なんか、青少年教育施設ってもっとこうなるといいなぁなんていう思いってある？
まあ、国立は直営で、青少年教育振興機構が運営していますが、各県のところは直営で残ってるのは少しですね。大体が指定管理になって、今全国の4割ぐらいが指定管理になってるって言われてますけど、あとは建物が劣化してきて建て替えになった時にそこの施設のあり方が見直されていくって今時期なんですけど、そこでね、やっぱり建て替えるべきだよ、必要だよ、この施設って青少年教育施設がなっていかないっていうのにすごく歯がゆさを感じていて、はい。やっぱり必要だから残していこうよってなぜならないの。ね、そういうところの価値をもう少し上げていきたいなっていうふうに思います。特にこの関西のエリアはですね、各市に何々市野外活動センター、何々市野外活動センターっていうふうに、関東以上に各自治体に一つずつそういう施設があって、そこで教育委員会が熱心にリーダー養成をやってっていうような文化がある地域なんですね。で、これが、まあ、行政改革なんかで廃止になったりしていってるわけですけども、とてももったいないな。はい。ちっちゃい頃あそこのキャンプ場行ったぜみたいな、あそこでリーダーやってたよみたいなのが、きっと青少年を育てる上でとても重要な位置を占めていたんだろうと思うんですね。こういうところをもっともっと大事にしていきたいなと思うし、特に国立なんかは、そういうようなところの活動を支えるような存在でいたいなというふうに思います。
そうだよね。さっきの話じゃないけど、そういうののリーダーが大きくなって、そういう野外活動センターの職員になっていくとかって、広がってったらなんかいいよね、夢みたいでね。
そうですよね。ボーイスカウトなんかがよくね、より良い社会人を育てるためにっていうことで、こういう青少年教育活動っていうのは、やっぱりより良い社会人を育てていくために必要な教育だっていうような価値を、もう一回、みんなで盛り上げたいなと思い
そう
ます
だよ
ね。
ね。ボーイスカウトなんかさ、頑張ってやってると、昔ね、昔、俺が子供の頃、企業が、なんていうの、今のスポーツ選手の、採用枠みたいに、ボーイスカウト枠って持ってる会社があったのよ。だから、例えば今言った野外活動センターのリーダー枠が地域の企業の中にあったりすると、なんか、いいかもしれないよね。今、ふと思ったけどね。なんかそういうようなことも進められていくといいな、なんてすげえ思ったな。そういうことを思いながら、日々仕事をして、まあ国立にいるからそういうことも考えるんだろうし、まあなかなかガサッと動かさないけども、少しずつ改革していけるんだろうけども、その向こうにある高瀬さんの夢みたいなものって何？話せる範囲でいいけど。国
い
立
や、
って難しいな。
今僕が担っている仕事は企画指導専門職っていうプログラムを実施して、リーダーを育てて、で、まあ、うちのスタッフも育てながらっていう仕事をしているので、これでずっと仲間を育て、裾野を広げっていう活動がこの場所で、ずっとできたらいいなっていうふうに思います
な
ね。
るほど。
一方で、僕は風の人、辻の土の人の話でいくと、風の人で、いろんなところに行って、その風を起こして、新しい風に、何かをより良くしていくっ っていうことを自分の役割としてやってきたんですけど、まあ、50を過ぎてそろそろですね、着地を考えるようになってきて、やっぱりこう、いろんなことを始めたからには、やっぱり最後まで責任持ちたいなっていう思いもあって、まあ、どこかの地域でしっかりこの地に足をつけて、仕事をしていくっていうことにも最近魅力を感じています。
それが国立赤城だと群馬県前橋市だし、室戸だと、高知県室戸市、ソニーだと、そこは、まあ、どこに着地するか、ここではあんまり言えないのかもしれないけど。
それぞれのね、都市と地行くと、やっぱり魅力的な人がいて、頑張ってる人がいて、やっぱこの人とずっと一緒にやってったら楽しいだろうなとか、もっともっといろんなことができるだろうなってなるんですよね。やっぱり自分がここに限りがあるって思っちゃうと、どうしてもこう腰が引けちゃうところがあって、それが自分の弱さにも、仕事をする上での弱さにもなっちゃってるななんてことを最近思うんですよね。
そうか。どこで地に降り立つか、楽し
そう
み
です
に
ね。
見ていさせてもらおうかな。
そろそろ考えたいな。
奈良県で地に落ち着いたとか、次はどこ行くんだかね、もう一個動いたらそっちだったかとか、いや、群馬に戻ったかみたいなことが、もうすぐ起きるということですね。
そうですね。ラジオ聞いた人が、僕の次の話を聞いたときに、ニヤッとしていただくかもしれませんね。
僕もじゃあそれ楽しみにしたいと思います。ね。まあ、いろいろ、まあ、国立っていうのは僕も所長しててわかりますけれども、なかなかこういう公の場では言えないことも結構あったりして、またどっかでそんな話も、ぶっちゃけ話なんかも聞けたら面白いかななんて思ってますけども、今日のところは、これぐらいにしておきましょうかね。ね。またぜひ、ソニーにもお邪魔したいと思いますんで、その時は、
はい、お待ちしていま
はい、い
す。
え、
いい
お、
温泉がありますので。
お手柔らかによろしくお願いします。はい。それじゃあ、今日は、国立ソニーの、国立ソニー青少年失明の高橋さんに来ていただきました。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
というわけで、高瀬さんにお話をいただきました。青少年教育施設って、ほぼほぼ50年経って、いろいろ難しい課題があるところ、こうやって真剣に考えてくれてる人って、あまりもしかしたらいないかもしれないな、なんていうふうに思っています。大切な仲間だな、というふうにつくづく思いました。それでは、また明後日よろしくお願いします。